相場志郎の株は技術だ。
リスナーの皆さん、こんにちは。津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。さあ、今日はスペシャルゲストをお呼びしました。遠藤さんこと田代岳さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。この番組、相場志郎の株は技術だって番組なんですけど、はい、このスタジオ今日相場さんがいないっていう。
すいません、相場さんファンの皆さん炎上で。
いやそんな。さあ、そんな相場さん一体どこにいらっしゃるんでしょうか。電話がつながっているということなので呼んでみましょう。相場さん。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。相場さん、どこにいらっしゃるんですか。
今ね、アメリカのロサンゼルスにいます。
は
い、
ロサンゼルス、何してるんですか。
ね、今空港でこれから日本に帰るとこなんだけれども。
これからまだ帰ってこられてない。
これから日本に帰るとこなんですけどね、今ねやってるのはね、はい、アメリカで投資をしてるんですよ。
なるほど。
でその投資の進捗状況をいろいろミーティングに来ました。
はあ、わかりました。相場さん、まさかのロサンゼルスということで、今日は遠藤さんと相場さんのお電話での出演ということですね。
本当に遠藤先生にはご迷惑をおかけして申し訳ありません。遠藤先生だったらも安心できると思ってお願いしてしまいました。
ご指名ありがとうございます。
ありがとうございます。あと新年会いらしていただいて、ご挨拶もできずすいませんでした。
どうでもないです。ありがとうございました。
新年会の
公共の電波を使ってお礼申し上げます。はい、
はい、相葉さんいなくてちょっと寂しいんですけれども、この後相葉さんと遠藤さんとともに一緒にじっくりとお話聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、相葉志郎公式サイトでは相葉さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相葉志郎公式サイトのバナーからお願いします。この番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また配信終了後にも YouTube でオンデマンド配信いたします。そして番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからどしどしお寄せください。それでは早速番組進めてまいりましょう。この番組は投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあ、このコーナーでは足元のマーケット環境を分析し、今後の見通しを伺います。まず今日の相場振り返っていきたいんですが、相場さん。
はい、原稿ちょっと何かありましたっけ。いつも読んでもらってる。
あ、はい、もちろんです。概況ご紹介していくんですけれども、はい、ご紹介してまいりましょう。4日の東京株式市場で日経平均株価は続伸し、前の週末と比べ219円35銭高の 21,822 円4銭で終えました。12月5日以来、およそ3ヶ月ぶりの高値水準を回復しました。アメリカと中国が追加関税の引き下げを検討しているとアメリカメディアが伝えたことを受け、貿易協議の妥結に対する期待感から日本株にも買い戻しが入り、特に中国景気の影響を受けやすい精密機器や機械、電気機器株などの上昇が相場を押し上げました。中国上海総合指数が一時 3% 強上昇するなど堅調に推移したことも、投資家心理を一段と強気に傾けました。中国の全国人民代表大会全人代の開幕を5日に控え、大型減税など景気対策への期待感も根強くなりました。ということで、中国の、ね、お話もぜひ今日遠藤さんにも、ね、伺っていきたいと思うんですけれども、遠藤さん、はいはい、
しばらく上げてきたので、空売りを狙っている方も、あるいはもうすでに空売りを入れている方もいらっしゃると思うんですよ。
はい、
期間もだいぶ上げてきたんですね。それで週足の本数も9本ぐらいいってますし、
はい、
日足に至っては多分16本が17本ぐらい上昇してるんですよ。
はい、
ですから空売り入ってる方で、少し持っていかってる方もいらっしゃると思いますが、
はい、
入るのが早いとやっぱり持っていかれちゃうんですね。ですから例えば移動平均線が20日7日そして5日3日とあったとしたら、20日7日5日3日で上を向いている間は、この順番の間はですね、下から20日 5日、20日、7日、5日、3日と、この順番である間はですね、はい、基本的に空売りを入れない方がいいんですね。
あ、
私がね、先週25日月曜日、これは実は20日に録音したんですけれども、
はい、
その時に天然ガスを買いますよってお話だと思うんですよ。
そうでしたね。
うん、で20日にそれ録画して、今の段階で天然ガスあれからずっと上がってると思うんですね、
はい、
でそれはどういう理由で買ったかというと、天然ガスはですね、上から7日5日3日の順番で下げていたんですが、
はい、
前回の月曜日の放送をするための20日に録音した時はですね、その線がですね、
はい、
上から7日5日3日ではなくて、それが集まってきてですね、下から7日5日3日に変わったんですよ、
はい、
それで、20日に録音した時は天然ガス、私は今もう買いを入れてますというお話をしたんですね、
はい、
だから入れ替わる前にそろそろだろうと思って入れちゃうと持っていかれちゃう、ですから入れ替わってからの方がこのリスナーのレベル、皆さんちょうどいいぐらいじゃないかと。そこ行くとですね、日経はですね、まだ入れ替わってないんですね、
はい、
下から20日、
はい、
7日、5日、3日なんですよ、まだ、
ええ、
だから空売りを入れるとしたら5日がやっぱり7日にくっついて、もうちょっと下がって、順番が本当は入れ替わってからの方が安全ですね。
ああ、もう動き出してからそっちについていくみたいな形ですかね、
方がいい、
はい、
で完璧に動いちゃうとちょっと遅いんで、
はい、
やっぱり順番が、先ほど言ったようにやっぱり順番が重要ですね。で、為替を見ますとね、私はドル円をやっていますけれども、
はい、
ドル円もやっぱりですね、日足で20日、7日、5日、3日なんです今、
はい、
ですからドル円の売りをもし入れるとすればですね、この5日が7日にくっついて7日を割るぐらい、その後の方がいい、それでもちょっと早いぐらいかなという気がします。それからですね、金なんですけれども、金はね今下落してるんですよ、でこれ私金空売り入れてます、
はい、
でそれは金はね、もう順番が上から20日7日5日3日にも なるんですね、
はい、
もう今なってるんです。ですから金はですね、先ほどの為替や日経と違って、もう一度言います、為替や日経は下から20日7日5日3日なんです、
はい、
で金はそうだったんだけれども、3日が5日終わり、5日が7日終わり、順番が今上から7、5、3になってきてますから、
入れ替わってきてるんですね。
いや、入れ替わってきてるんです、
はい、
で今もう8本下げちゃってます、9本下げちゃってます。だけれども、下げ始めた 3,4 本目でね、この順番の入れ替わりがあったんで、早ければ下げ始めた3本目の陰線、あるいは、遅くても4本目の陰線からも売りが入れられたはずなんです。後でリスナーの皆さんよくチャート見てください。だから金はね、今売りを入れたら大儲けなんですよ。でだからこれ順番よく見ていただくとね、
はい、
それがお分かりいただけるかなという感じがします。
はい、
で最後にね、今度は、ニューヨークなんですけれども、はい、これは今私ロサンゼルスで、ロサンゼルス今ねちょうどね、夜遅くなんですけれども、
はい、
ニューヨークの場合は3日が5日にとりあえず触ってきました、
はい、
でも下に20日と7日がありますから、3日が5日に触ってもまた上がっちゃうと、下から20日7日5日3日ですから、ちょっと厳しいんですよね。
うん、
だからまだやっぱり売りを入れるにはちょっと早い、順番が入れ替わるのを待ちましょうっていうことが今日はいろいろなマーケットの流れを見て思いました、はい、遠藤先生いかがでしょうか。
いかがでしょう。
そうですね、おっしゃるようにやっぱりトレンドがこう明確になるところで入ってくっていう、はい、相葉先生のおっしゃってる移動平均を見ながらというのは全く僕もありなんで、はい、僕なんかもやっぱり5日移動平均線、はい、個別株でもやっぱり見てますので、5日をこう割るか割らないか、はい、すごく短期的にはすごく重要なポイントになりますよね、
はい、
ですから、
はいすね、
あまりフライングしちゃって踏まれるよりは、うん、この明確に、はい、先ほど先生おっしゃったように明確にこのトレンドが出て抜けちゃう、
はい、
もうその瞬間いければ一番いいんですけど、まあ、そのほんの半歩手前ぐらいが一番いいポイントだかなというふうに思います。はい。
はい。なんか先生の解説、これなんかこう聞くとやっぱいい感じですね。心地よく聞こえてまいりますが、私ね今ね搭乗口の前だから周りの人がね、あいつなんででかい声で話してんだっていう顔でこっち見てますけど。
すごいですね。向こうのポリスに職質かけられないでくださいね。
まあ、あのね、大丈夫です。頑張ってね、逃げてます。さて、今度はね、次に今ちょっとお話をしましたが、はい、じゃあ今度は上から3日、5日、7日、20日という順番が、日足ベースで崩れてきたとしても、
はい、
崩れてすぐにもう1回今度戻ってぐじゃぐじゃになって、今度は下から20日、7日、5日、3日ってすぐ戻っちゃう場合もあるんですよ。
はい。
で、それはね、どういう時かっていうと、日足では1回順番が崩れたけれども、今度は週足ではね、崩れてない場合。
ああ。
うん。週足ではね、上から7、5、3になりましたと、日足では。だからこれ下落ですと。ところが、週足はまだビンビンで下から7、5、3だから、一時的に週足は下がってきても、7、5、3がやがてくっついちゃうんですよ、日足が。そう。分かれて、上から7、5、3だった日足が、やがて7、5、3がくっついて、今度は、3が上に出ちゃって、下から7号差にすぐなっちゃったりすると、また、ちょっとの下げで上がっちゃう。で、それを見破るためには、週足でまだまだだなと。週足ではまだまだ上がってるのに、日足ベースで、一旦下がったと。でも、日足ベースで一旦下がっているのに、週足はまだまだそんな雰囲気は出てないわけです。下から27、5、3周ってなってるわけです。そうすると、すぐに戻っちゃったりするんですね、もう一回、
はい。
だから、先ほど、遠藤先生がおっしゃった短期的にはっておっしゃったのはそういう意味も含めて、週足がまだ動き出してなくて日足だけ動いた場合は一時的なことがある、はい、ほら本当にちゃんと長く取ろうとしたら日足がそう下落の方に動くあるいは上昇の方に動く週足も徐々に3日と5日と7日の順番が入れ替わってくるこうなると長く下げたり長く上げたりするわけです
うん
その辺も一緒にね週足と日足と見ていただくと、
はい
もっともっと長い期間で売りを取ったり買いを取ったりできるかなっていう感じがしますねとにかくね株軸ではなる前線で順番がなり終わったら入らないでなるギリギリ前に入るというのがなる前に、なる前に銘柄を選ぶなる前線
そうしないとエントリーのタイミングも逃しちゃいますからね
そうで完全に順番が変わってから入るのがなってから設定
なってから、はい、
ところが今なる前選定で入っちゃった人はちょっと空売りで持ってかれちゃってるんですよね日経の場合
そうですよね、はい、
だからどうもね慣れてない練習慣れてない方から玉の操作ができない方はなってから選定の方がいいですねやっぱり
私はそうします
そんな感じが、そうするといいですねなんか普段スタジオだと、はい、ね津田ちゃんとか言ってる感じじゃないなんか電話だとそうされたらよろしいかと思って
ますかしこまっちゃいます、まあ、日本とロストのね距離もありますからちょっとも寂しいんですけど
結構距離がありますが
ね、
これから12時間の旅ですよ。
ああ、どうかお気をつけて帰ってきていただいて。
そうですね。パイロットにそういうふうに言っておきます。
安全運転でお願いします。
そうですね。ですから、もうそろそろお時間がもうちょっとなんですけれども、はい、私の場合ね。
はい。
順番をよく見てくださいっていうのは今日何度も何度もお話しましたが、これ本当に重要ですから、過去のチャートを見ていただいて、下から753、あるいは2753、上から2753、こういう順番になる、なってすぐに入ったぐらい、そして手締まうのはその順番が崩れる、順番がきれいに揃った後ですね、線はやがてくっついてくるんですね。で、ぐじゃぐじゃになる。で、ぐじゃぐじゃな時入ると、上がったり下がったりするから、やられちゃうんです。このぐじゃぐじゃが終わるとどうなるかっていうと、また新しい753か、新しい357になる、
はい、
だからそうなってからの方がいいかなっていう感じですね、
はい、わかりました。
これをお伝えしたいなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。じっくりお電話で解説をいただいたんですけれども、はい、相葉さんはここまでの登場ということで、この後はじゃあ飛行機に乗って日本に戻ってこられるということで、来週は来ていただけるんですよね。
来週伺います。
はい、わかりました。
遠藤先生だからもうね安心してお待たせできるんですよ
ありがとうございます。
本当にすいません。今度ちょっと私の方からお食事をお誘い申し上げますので、すいません、
お待ちしております。
はい、公共の電波で食事の約束取り付けるのやめてもらっていいですか。
公共の電波でちょっとカレンダー出しませんか
ちょっとまたそれはね後ほど放送後にお願いしたいと思います。相葉さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
気をつけて。
はい、気をつけてください。
はい、失礼します。以上、相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。この後は遠藤さんに3月のマーケット展望を伺います。
株は技術だ。 投資の提言。
さあ今日のこのコーナー、円蔵さんと一緒に進めていきたいと思います。改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、3月のマーケット展望ということで伺っていきたいんですが、
はい、相葉先生先ほどおっしゃってたように、今この12月25日が、日経平均も今チャート出てるかと思うんですが、
はい、
ここそこでしたよね、
はい、
で、まあ、ここ世界中の株がここら辺で底をつけて、
はい、
その後2ヶ月ここまでずっとまあ、押し目若干つけてはいるんですが、うん、上昇してきています。で、一番大きな原因というのはやはりその中央銀行が FRB が利上げを止めて、なおかつバランスシートの縮小といって、今債券を買ってるわけですね、
はい、
買ってたわけですね、まあ、それが償還されると債券って5年とか2年とか10年とかあったんで、その期日が来ると償還されるじゃないですか、
はい、
でそのお金はそのままにしてたんで、マーケットから引き上げられちゃうんですけど、それをやめようっていうことで、まあ、金融緩和をまたやろうみたいな感じなんですよね、
はい、
ですから、それがやっぱり功を奏して株価が世界的に上がって、今リスク先行のマーケットになってるってとこだと思うんですよ。
はい、もう昨年10月 のところから日経平均もね、半値戻しということになりまして、
そうですね、
はい、
まあ、ここ流動性がなかったんで、やっぱりクリスマス相場ということで流動性がなかったんでドカンと落ちたんですけど、おそらくこの12月からの下げ、10月ぐらいからの下げというのが、今年やっぱり世界経済が減速するんではないかということで、
はい、
世界的に株が落ちました、まあ、要はこの下げというのは最悪を織り込みに行ったわけですよね、
はい、
でも、ここのところほら、トランプさんが一応米中何も、まあ、3月の期限は延ばすし、米朝は何もなかったけど、
はい、
一応、まあ、このまま継続協議ということで、政治的なリスクが少し遠のいたということもあったんで、最悪は、はい、経済の最悪と政治の最悪が織り込まれたんだけど、それが最悪はないんじゃないかということで、ちょっとも戻してる、うん、そこだと思うんですよね、
はい、
で相葉先生おっしゃってたように、その中で今まだちょっと堅調なんで、この中でやっぱり売り入れちゃうと少しきついのかなという。
そうですね、
はい、でこういうとこはチャートを今見ていただいてると思うんですけど、じわじわじわじわ上がってるじゃないですか、
はい、
なんかいかにもショートが踏み上げられてる感じがするんですよね。
あ、
うん、何かいい材料が出て爆発的に買ってるというよりは、ショートがじわじわ踏み上げられてる、そういう動きなんで、まあ、それはなぜかというと、ここのところすごく株価に、まあ、上がってるんですけど、
はい、
出来高がついてこないんですよ東京は。出来高がついてこないってことはどういうことかっていうと、新しい資金が入ってきてないっていうことなんで、まあ、そのマーケットの中で資金の循環が、例えば個別株だったら 5G であるとか、はい、そのバイオであるとか回ってるんですけど、はい、外から新しい資金入ってきてないんで。
それってどうしてなんですか？
まあ、だからやっぱりこの上昇というのは、この最悪は回避されたけど、やっぱり来年にかけて米国とか日本が世界的に景気が悪くなるんじゃないかという。
ああ、積極的には買っていきづらい局面っていうこともあって。
そうなんですよね。
うん、
だからそういうこともあって、こうショートカバーなんでじわじわじわじわ上がってきてる。だからこういうのってなかなか、そのショートカバーがある程度解消するまでは落ちづらい。で、相葉さん先生おっしゃってたのは、フライングっていう言葉は適当じゃないかもしれないけど、そこで入っちゃうと、その踏み上げられるのを我慢しなきゃいけないないから、はい、もう少しサインが明確になってから入ってくださいっていうお話でしたよね。
そうでしたね、
うん、だからそこはサインが本当完全にこう、安倍先生ムービングアベレージ二度平均でやってらっしゃるから、はい、そこでサインが出たところでいく、あるいはもうここで今日の引けで日足で やってらっしゃると思うんで、今日の引けで行くっていう、まあ2時55分で入ってもいいかもしれないですよ、ね、
なるほど。
これで、はい、このレベルだったらもうゴールで、まあ、デッドクロスするじゃないけど、はい、下抜けするなと思ったらそこで行ってもいいし、だからね、次の日確定する前でもそこまで引っ張ればいいと思うんですよね、
はい、
うん、あとやっぱりそうですね、この 22,000円を超えられるかどうか、僕112円、正直言ってね、112円超えたら 22,000円超えると思ってたんですよ、うん、でもその割には意外に行ってないですよね、
まあ、接近をこう意識されるような動きもあるんですけれども、うん、結局行かないっていう、
はい、でちょっとドル円のチャート見てみましょうか、
はい、
でドル円のチャートの日足ってこんな風になってるんですよ。でちょっとこれがもう少し で、110円あたりで揉んで、111円揉んで、112円今上がってきたじゃないですか。ただこれやっぱり下がる前の12月のあたりって、112円の20、30あたりが、サポートになってたんで、はい、で、12月の20日にドスンと落ちたんですよね。だから、そこをサポートしたとこは今まさに、こう、その手前まで来てるんですね。だから、112円の20、30、まあ30、40ぐらいかな。ここを完全に抜けてくると、僕はもしかしたら、111円、110円のレンジで戻っちゃうんじゃないかと。ここで112円台非常に重要なところだと思うんですよ。
大事な節目なんですね。
はい。そうなった時に株価ってもう一段の高値っていうのは、さすがに112円の中盤超えてきたら、僕2万2000は行く、さすがに行くんじゃないかなと思ってるんですけどね。で、2万2000、この7、800円のこのダブルトップつけたここですよね。はい、ここが抜けなければ、やっぱりそこが売り場になるかなというふうに3月は見ています。
結構じゃあ心理的節目でもある2万2000円。
そうなんですよね。だからまあここでやっぱり新規でドカンと買ってこないと、ドル円の112円だけじゃやっぱり超えられなかったな。僕も最初のターゲット2万1700円、はい、ドル円が112円の20、30ぐらいだったと、までは行くと思ってたんですよ、はい、ショートカバーで。で、確かに111円台ダメで110円落ちましたけど、今回そのアメリカの GDP が先週良かったんで、それで吹き上がりましたよね。だから先ほど申し上げたように、アメリカ経済がやっぱり減速すると、世界的な経済減速するんで、そこでドカンと株売られたんですけど、意外に堅調だったんで戻しちゃったというところですよね。はい、で、まあドル円も見ても、この先ほど先生がおっしゃってた、これ白が5日線で、この黄色が20日線なんですよ。
はい、
で、僕7日線っていうのは使ってないんで、この7日線ってこの緑ですよね。だからこれがもう少し接近して下に行かないと、売ったらちょっとフライングだよっておっしゃってましたよね。はい、だから、やっぱりこの今、5日線に沿って、この、一瞬ここで、これいつだ、陰線出たの、これ GDP 出る前だったと思うんですけど、26日、2月26日に一瞬、5日線割ったんですけど、その後5日線に沿ってずっと、場中は5日線割れてるんですけど、結局引けに関しては5日線をサポートしてドル円上がってきてるんですよ。これまさにやっぱり相場が強い、短期の5日線って指標になりますから、相場が強い中で5日線をサポートして上がってるんで、やはり今ですとこれ111円の5日線、今日だと111円の50なんですよね。まあ、この5日線を明確に割り込んでこないと、ドル円はまだちょっと上昇トレンド続いてるって見ていいんじゃないですかね。
まだ続く。
はい。
はい。わかりました。
おそらく、安倍先生もここの5日線と7日線のことをおっしゃってたと思うし。
おっしゃってましたね。はい。
あと、ストップ入れるときも、この、今度は5日線上を回っちゃったらそこでストップかけられるんで、やっぱりそこの、なるだけポイントが近いところで、ストップ入れられるようなところに、で、売れればだから近づいてきたとこっていうのはいいと思うんですよね。
はい。
はい、
ストップ置く場所なんか私いつも間違えてしまって、はい、ヒゲでストップにタッチしてまた戻っていくみたいなことがただあるんですけど。
だ今だと112円の先ほど申し上げたように、はい、ここですよね。112円の20あたり、20、30あたりなんで、112円の20、30だと思ったら、やっぱりちょっと余裕があれば、50あたりに置いとく方がいいかなと思うんですよ。だからギリギリで置くと引っかかっちゃうから、少し余裕を持ってストップを置いた方がいいですよね。
そうなんですよね。
だからそうしないと、必ず、必ずポイントがここだからってそこに置かれる方いると思うんですけど、はい、マーケットは そういうのを無視して少しは動いちゃうんで、はい、そこのやっぱり、
こっちの都合に合わせて動いてくれないって相場さんもいつも
そうおっしゃってますよね。相場先生のまさにあなたの都合は関係ないからっておっしゃってますよね。はい、だからストップは若干 外側、
はい、
で利食いは若干内側に置かれるのがいいんじゃないかな。それは基本ですね。
はい、わ、はい、かりました。日経平均、そして為替についてもお話しいただいたんですけれども、他マーケットいかがですかね。まあ、気になるところで言うと、
そうですね。はい、先ほど相場先生おっしゃってたように、この中国ですよね。上海株、ここ今チャート出てると思うんですが、
はい、
まあ、これ ETF なんですけど、やっぱり上海ずっと、上海も12月に底値を打ってずっと上がってきてますよね。
はい、
だからこの今のマーケット、まさに中国がマーケットのそのリスクオン、リスクオフを表してますから、やっぱり中国崩れないと、
はい、
本格的な下落にはならないのかなという感じはします。人民元の方もこれ移動平均とか入ってないんですが、 今、人民元これ、下落してきてますよね。はい、6.655 ぐらい。まあ、一時1ドル7元ぐらいまで、上昇したんですが、まあ、これが10月ぐらいですね。まあ、人民元売りだったんで、はい、まあ、ここら辺、中国人民銀行あたりももしかしたら介入してドル売り介入やってたかもしれないんですけど、その後はずっと人民元高くなってきてまして。
じわじわと。
はい。まあ、ここら辺やっぱり人民元高、中国上海、まあ、中国株高が続いている限りは、やはりちょっとリスクオンの動きということで、株と、為替の円売りは続くんじゃないかな。あと、ブラジルなんかもそうなんですよね。ブラジルボペスパ、これも ETF なんで、実際の数値とは違うんですけど、ずっと上がってきてますよね。はい、
そうですね。
そう。あのブラジルが、ブラジルでさえと言ったら、ブラジルの人に申し訳ないかもしれないですけど、はい、上がってきてるんで、やっぱりこういう新興国にお金が行くっていうのはリスク先行型のマーケットなんで、それが続いてる限りはなかなか大きなクラッシュが起こらないと思うんですよね。だから、まあ、基本的にはこういう弱いところが真っ先に落ちてきますんで、はい、で、それはなぜかっていうと、ブラジルとか、新興国が売られなった原因っていうのは、アメリカが金利を上げてったからなんですよ。ここのところ。で、利上げ今ストップしてますけど、利上げをすると、やっぱりアメリカである程度金利がつくんで、アメリカの債券買っとけばいいかなって思う人たちが、世界中から少しリスクがある新興国からお金を引き上げてきちゃうんですよね。
安全なところにお金流れますよね。
うん。だからそれで、があって非常に通貨も売られてたんですけど、その後非常にドル安っていうか、新興国に関してはドル安になって、新興国通貨すごい買われてますんで、はい、まあ、そういう意味ではまたマーケットがリスクを取りに行ってる。それはなぜかというと、今アメリカの10年債の利回りって 2.5% から 2.8% ぐらいの間で推移してあるんですが、はい、一時 3.2% ぐらいまで行きました。そうするとちょっとドル強くなっちゃうよね。トランプ大統領いつも言ってますよね。ドル高嫌だって
言って、はい、言ってますね、いつも。
今朝も言ってたんですけど。
いつも言ってます。
金曜日か。だから、はい、10年債利回りが 2.5 から 2.8 にいる間は、そんなにドル高にならないし、かといって、アメリカの金利もまあまあつくんで、すごくマーケットにとっては心地よいレベルが今続いてるんですよね。それがまさにリスク先行ということで、はい、僕はアメリカの10年債の利回りが 2.5 から 2.8 ぐらいにいる間は、マーケットにとってはすごくいい感じかなと思うんで、はい、まあ、割と株高、円売りは続くかなという感じがします、
ね。はい、3月もその傾向続いていくみたいなと。はい、
まあ、ただどっかでこれ、はい、さっき言ったように、来年の景気減速を織り込みに行くんで、はい、そこは売り場だと思うんで、まあ、そこが22,700円、800円あたりと112円台をしっかり固めてくると、ちょっとマーケットは変わってくると思うんですけど、そこ抜けなければやっぱり売り場探しになるんじゃないかなと思いますね。
はい、そのタイミングしっかりと見極めて入っていきたいと思います。はい、はいはい、どうもありがとうございます。以上、株は技術だ、投資の提言のコーナーでした。さあ、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからの質問もお待ちしております。番組宛てメール送信フォームからどしどしお寄せください。さあ、あっという間のお時間だったんですけれども、いかがでしたか？
いや、ちょっと緊張しましたけど。
そうですか、すみません、私の緊張感が。
相葉先生とね、はい、電話でも話せたし、なかなかすごいですよね、この技術が。
ありがとうございます。遠藤さんにはこの後引き続きパンローリングチャンネルでの延長配信にもお付き合いいただきます。引き続きお楽しみください。この番組は投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。